時計を持った男。1892年春、ラグビー事件という見出しでデイリープレス紙の多くの欄を飾った特異な出来事を、今でも多くの人が覚えているだろう。この事件は、異例の低迷期に起きたため、必要以上に注目を集めたかもしれないが、人々の想像力を最も刺激する奇想天外さと悲劇性が混ざり合った要素を世間に提供した。しかし、数週間にわたる実りのない調査の後、真相の最終的な説明が得られないことが判明すると、人々の関心は薄れていった。そして、この悲劇は当時から現在に至るまで不可解で説明のつかない犯罪のクライリストについにその地位を譲り渡したかのようだ。しかしながら、信憑性に疑問の余地がないと思われる最近の報道によって、この事件に新たな明確な光が当てられた。この事件を世間に公表する前に、この論評の根拠となっている特異な事実について改めて皆様にご記憶いただきたい。事実関係は簡単にまとめると次の通りです。前述の年の3月18日の夕方5時、ヒューストン駅をマンチェスター行きの列車が出発しました。雨が降り、荒々しい日で、道中は荒れ模様となり、必要に迫られない限り決して旅行するような天候ではありませんでした。しかし、この列車はマンチェスターのビジネスマンの間では人気の列車でした。4時間20分で移動し、途中停車はわずか3回だったからです。そのため、この列車は荒れ模様の夜にもかかわらずかなり満席でした。車掌は会社で22年間何の不満もなく勤めてきたベテラン社員でした。彼の名前はジョン・パーマーでした。駅の時計は5時を告げ、車掌が機関士に通常の合図を送ろうとしたその時、遅刻した2人の乗客がプラットホームを急いで降りてくるのに気づきました。1人はアストラカンカラーとカフス付きの長い黒いオーバーコートを着た非常に背の高い男だった。その夜は荒れ模様だったことはすでに述べたが、背の高い旅人は3月の冷たい風から喉を守るため暖かく高い襟を立てていた。衛兵が慌てて調べた限りでは、彼は50歳から60歳くらいの男に見えたが、若い頃の活力と活動力は相当残っていた。片手には茶色の革製グラッドストーンバッグを持っていた。同伴者は背が高く、背筋が伸びた女性で、隣の紳士よりも力強い足取りで歩いていた。彼女は長いトゲのある防塵用の外套を羽織り、黒い体にフィットしたトップスを着て、顔の大部分を覆う濃い色のベールをかぶっていた。二人は親子と見まがうほどだった。二人は馬車の列を足早に歩き、窓から中を覗き込んでいたが、衛兵のジョン・パーマーが追いついた。さて、旦那様と鋭い視線を向けた。列車は出発しますと彼は言った。一等車ですと男は答えた。車掌は一番近くのドアのハンドルを回した。開けた車両の中には、口に葉巻をくわえた小柄な男が座っていた。その容姿は車掌の記憶に強く刻み込まれていたようで、後に彼はその男の特徴を描写したり、身元を確認したりすることができた。34歳か35歳くらいの男で、灰色の布地を着て、鼻先が鋭く、機敏で、赤ら顔で風雨にさらされ、短く刈り込んだ黒いあごひげを生やしていた。ドアが開くと、車掌は顔を上げた。背の高い男はステップに足を乗せたまま立ち止まった。ここは喫煙室です。 奥様は煙がお嫌いですと車掌の方を見回しながら言った。よし、どうぞとジョン・パーマーが言った。彼は煙の出ている車両のドアをバタンと閉め、隣の空車のドアを開けて二人の乗客を押し込んだ。同時に汽笛を鳴らすと、列車の車輪が動き始めた。葉巻をくわえた男は自分の車両の窓際にいて、車掌が通り過ぎる際に何か話しかけたが、言葉は出発の喧騒にかき消された。パーマーは車掌の車が近づいてくると乗り込み、それ以上のことは気にしなかった。出発から12分後、列車はウィルズデンジャンクションに到着し、そこで非常に短い間停車した。切符の検査により、この時点では誰も乗降しておらず、プラットホームの明かりに乗客がいたこともなかったことが確認された。5時14分、マンチェスター行きの列車は再開され、急行列車は5分遅れで6時50分にラグビーに到着した。ラグビーでは、先頭車両のドアが開いていることに駅員の注意が向けられた。その車両と隣の車両を調べたところ、驚くべき事態が明らかになった。黒ひげを生やした背の低い赤ら顔の男が乗っていた煙幕を張った車両は、今は空っぽだった。半煙の葉巻が一本吸われているだけで、直前まで乗っていた男の痕跡は全く残っていなかった。この車両のドアは施錠されていた。当初注目された隣の車両には、アストラアンカラーの紳士も彼に同行していた若い女性も姿を見せていなかった。乗客3人全員が姿を消していたのだ。一方、背の高い旅行者と女性が乗っていたこの車両の床には、流行の装いをした上品な容姿の若い男が倒れていた。彼は膝を立て、頭をドアに預け、肘を両側の座席に置いた状態で横たわっていた。銃弾が心臓を貫通しており、即死だったに違いない。このような男が列車に乗り込むのを見た者は誰もおらず、彼のポケットには鉄道切符も見つからなかった。彼の理念にも、身元を特定できるような印も、書類にも、所持品にも何もありませんでした。彼が誰で、どこから来たのか、そしてどのようにして最後を迎えたのかは、ウィルストンから1時間半前にあの2つのコンパートメントで出発した3人の身に何が起こったかと同じくらい大きな謎でした。身元を特定できる所持品はなかったと述べましたが、この身元不明の若者には当時話題になった奇妙な点が一つありました。彼のポケットには、なんと6つの貴重な金時計が入っていました。直帰のポケットに3つ、切符ポケットに1つ、胸ポケットに1つ、そして革のストラップにセットされた小さな時計が1つ、左手首に巻かれていました。彼がスリで、これが彼の略奪品であるという明白な説明は、6つすべてがアメリカ製で、イギリスでは珍しいタイプだったという事実によって却下されました。3つにはロチェスター時計製造会社の刻印があり、1つはエルミアのメイソン製でした。1つには刻印がなく、宝石と装飾が散りばめられた小さなものはニューヨークのティファニー製だった。ポケットの中身は他に、シェフィールドのロジャース社製のコルク抜き付き象牙ナイフ、直径1インチの小さな円形鏡、リサム劇場の再入場券、ベストマッチが詰まった銀の箱、シルテ2本が入った茶色の革製葉巻ケース、そして14シリングの金貨2枚が入っていた。 どんな動機で彼の死がもたらされたにせよ、強盗ではなかったことは明らかだった。すでに述べたように、新品と思われた男のリネンには刻印がなく、コートにもテーラーの名前はなかった。外見は若く、背が低く、滑らかな頬骨と優美な顔立ちだった。前歯の一本は金で覆われていることが目立った。悲劇が発覚すると、直ちに全乗客の切符が調べられ、乗客数が数えられた。行方不明となった3人の乗客に対応する切符が3枚だけ紛失していることが判明した。急行列車はその後出発を許可されたが、新しい警備員が同行させられ、ジョン・パーマーがラック駅で証人として拘留された。問題の2つのコンパートメントを含む車両は連結を解除され、線路を迂回させられた。その後、スコットランドヤードのベイン警部と鉄道会社の刑事ヘンダーソン氏が到着し、あらゆる状況について徹底的な調査が行われた。犯行が行われたことは確実であった。小型のピストルかリボルバーから発射されたと思われる弾丸は、衣服に焦げ跡が見られなかったことから、かなり離れた場所から発射されたものと見られる。コンパートメント内に凶器は見つからず、自殺説は最終的に否定された。警備員が背の高い紳士の手に持っていた茶色の革バッグも見つからなかった。網棚の上には婦人用日傘が1本見つかったが、どちらの区間にも乗客の痕跡は見当たらなかった。犯罪行為とは別に、ウィルズデンとラグビー間の直通運転中に、女性を含む3人の乗客が列車から降り、もう1人が列車に乗り込んだ経緯や理由が、一般大衆の好奇心を大いに刺激し、ロンドンの新聞で多くの憶測が飛び交った。車掌のジョン・パーマーは検視審問で、この件に一抹の光を当てる証言を行った。彼の供述によると、トリングとチェディントンの間に、線路の修理のため、列車が数分間、時速8から10メートル以下に減速した地点があった。その場所では、男性、あるいは非常に活動的な女性でさえ、大怪我をすることなく列車を降りることができたかもしれない。確かに線路敷設班がそこにいたが何も見ていなかった。しかし彼らは鉄格子の真ん中に立つのが習慣で、車両のドアは反対側に開いていたため、その頃にはすでに暗くなり始めており、誰かが人目につかずに降り立っていた可能性も考えられた。急勾配の土手があれば、飛び降りた者はすぐに海軍の監視の目から隠されるだろう。車掌はまた、ウィルズデンジャンクションのプラットフォームにはかなりの人出があり、そこで列車に乗り降りした者はいなかったことは確かだが、乗客の何人かが人目につかずに車両から車両へと乗り換えた可能性は十分にあると証言した。紳士が煙の出る車両で葉巻を吸い終え、その後、より澄んだ空気を求めて乗り換えるのは決して珍しいことではない。もし黒ひげの男がウィルズデンでそうしたと仮定し、床に落ちた半分ほどの吸いかけの葉巻がその仮説を裏付けているように思えるなら、彼は当然一番近い区画へと移動し、この劇の他の2人の役者と合流することになるだろう。こうして、事件の第一段階は、大きな蓋然性を損なうことなく概説できた。しかし、第二段階がどのようなものであったのか、あるいは最終段階にどのようにして至ったのか、警備員も経験豊富な刑事たちも示唆することができなかった。ウィルズデンとラグビー間の線路を綿密に調査した結果、悲劇に関係するかもしれない、あるいはそうでないかもしれない一つの発見があった。トリング近郊、 まさに列車が減速した場所で、土手の下に非常にみすぼらしく擦り切れた小さなポケットサイズの遺言状が見つかった。それはロンドン聖書協会によって印刷されたもので、見返しには1356年1月にジョンからアリスに宛てた碑文が記されていた。その下にはジェームズ1859年7月4日、さらにその下にはエドワード1869年11月1日と記されていた。すべての記述は同じ筆跡だった。これが警察が得た唯一の手がかり、もし手がかりと呼べるものがあったならば、であり、身元不明の人物による殺人という検視官の評決は、特異な事件の不満足な結末となった。広告、懸賞金、そして調査はどれも成果を生まず、有益な調査の根拠となるほど確固としたものは何も見つからなかった。しかしながら、事実を説明する理論が全く形成されなかったと考えるのは誤りであろう。それどころか、イギリスとアメリカの両国の報道機関は、その多くが明らかに不合理な推測や憶測を次々と繰り出した。時計がアメリカ製であったこと、そして前歯の金の弛緩に関するいくつかの特異性は、個人がアメリカ合衆国市民であったことを示唆しているように思われた。彼の理念、衣服、そしてブーツは疑いなくイギリス製であったが、一部の人々は彼が座席の下に隠され、発見された後、何らかの理由で、おそらく彼らの罪深い秘密を耳にしたために、同乗者に処刑されたと推測した。無政府主義組織やその他の秘密結社の残忍さと狡猾さに関する一般論と相まって、この説は他のどの説よりも最もらしく聞こえた。彼が切符を持っていなかったという事実は、隠蔽という概念と整合しており、女性がニヒリズムのプロパガンダにおいて重要な役割を果たしていたことは周知の事実だった。一方、警備員の供述から、男は他の者たちが到着する前にそこに隠れていたに違いないこと、そして共謀者たちがまさにスパイがすでに隠れている車両に迷い込むという偶然の一致はいかにありえないことかは明らかだった。さらに、この説明は煙を吐く車両に乗っていた男を無視しており、彼が同時に失踪した理由を全く示していなかった。警察は、このような説では事実を覆せないことを容易に証明できたが、他に説明できる証拠がない中で彼らは備えができていなかった。当時、著名な犯罪捜査官の署名入りの手紙がデイリーガゼット紙に掲載され、大きな議論を巻き起こした。彼は少なくともそれを裏付けるだけの独創性を持つ仮説を立てていた。そして、私は彼自身の言葉でそれを補足する以外に、これ以上のことはできない。真実が何であれ、それは奇妙で稀な出来事の組み合わせに左右されるに違いないと彼は言った。したがって、説明においてそのような出来事を仮定することに躊躇する必要はありません。データがない場合、分析的または科学的な調査方法を放棄し、総合的な方法でアプローチする必要があります。つまり、基地の出来事を取り上げて何が起こったかを推論するのではなく、基地の出来事と一致するだけの空想的な説明を作り上げなければなりません。そして、その説明を今後新たに生じるであろう事実によって検証することができます。もしそれらがすべてそれぞれの場所に当てはまるなら、私たちが正しい道を進んでいる確率は高くなります。そして、新たな事実が一つ増えるごとに、この確率は幾何級数的に増加し、最終的に証拠が決定的かつ説得力のあるものになるまで続きます。さて、最も注目に値する、そして示唆に富む事実が一つありますが、それは十分な注目を集めていません。ハローとキングス・ラングレーを通過するローカル列車があり、路線の修理のために時速8マイルに速度を落とした頃、あるいはその前後に急行列車が追い越したに違いないような時刻に運行されているのです。 当時、2つの列車は同じ方向に、ほぼ同じ速度で平行線を走っていたはずです。このような状況下では、各車両の乗客が向かい側の車両の乗客を非常にはっきりと見ることができるのは、誰もが経験していることでしょう。急行列車のランプはウィルストン駅で点灯していたため、各コンパートメントは明るく照らされ、外から見ている人にとって最もよく見えました。さて、私が再現する出来事の流れは次のようになります。異常なほど多くの時計を身につけたこの若い男は、鈍行列車の車両に一人でいました。彼の切符、書類、手袋、その他のものは、おそらく彼の隣の座席に置かれていたでしょう。彼はおそらくアメリカ人であり、またおそらく知能の低い男だったのでしょう。宝石を過度に身につけることは、ある種の装病の初期症状です。線路の状態のせいで自分と同じ速度で走っていた急行列車の車両を眺めていると、突然、そこに何人かの見覚えのある人々がいるのに気づきました。我々の理論のために、この二人は彼が愛する女性と彼が憎む男性であり、その男性も彼を憎んでいたと仮定しよう。若い男は興奮しやすく衝動的な性格だった。彼は車両のドアを開け、各駅停車の足元から急行列車の足元へ、そしてもう一方のドアを開けて、二人の前に出た。列車が同じ速度で走っていたと仮定すれば、足元は見た目ほど危険なものではない。切符を持たずに若い男を年配の男性と若い女性が乗っている車両に乗せた今、激しい衝突が起こったことは想像に難くない。二人もアメリカ人だった可能性もあるが、男性が武器を所持していたことを考えると、その可能性の方が高い。イギリスでは珍しいことだ。もし初期の躁状態という我々の仮説が正しければ、若い男が相手を襲った可能性が高い。口論の末、年配の男性は侵入者を撃ち、若い女性を連れて車両から逃走した。この出来事はすべて非常に迅速に起こり、列車はまだ非常に低速で走行していたため彼らが降りるのは難しくなかったと仮定しよう。時速8マイルで走行する列車から女性が降りることもあるだろう。実際、この女性はそうしたことが分かっている。そして今度は、煙が充満する車両にいた男性を当てはめなければならない。ここまでの悲劇を正しく再現してきたと仮定すると、このもう一人の男性には結論を再考させるようなものは何も見つからないだろう。私の理論によれば、この男性は若い男が列車から列車に乗り換えるのを目撃し、彼がドアを開けるのを目撃し、ピストルの音を聞き、二人の逃亡者が線路に飛び出すのを目撃し、殺人が行われたことに気づき、自らも追いかけて飛び出した。それ以来彼の消息は不明である。彼が追跡中に自ら命を絶ったのか、それとも、より可能性が高いのは彼が介入すべきではないと悟ったのか、その詳細については、現時点では説明のしようがありません。いくつかの困難があることは承知しています。一見すると、そのような瞬間に殺人犯が茶色の革袋を背負って逃走するとは考えにくいかもしれません。私の答えは、袋が見つかれば身元が特定されることを彼は十分に認識していたということです。彼にとって、袋を持っていくことは絶対に必要だったのです。私の理論の成否は一点にかかっています。鉄道会社に対し、3月18日にハローとキングスラングレーを通る普通列車で、引き取り手のない切符が発見されたかどうかについて、厳密な調査を行うことを求めます。もしそのような切符が見つかれば、私の主張は証明されます。もし見つからなくても、私の理論は依然として正しいかもしれません。なぜなら彼が切符を持たずに旅行したか、切符を紛失したかのいずれかが考えられるからです。この成功で最もらしい仮説に反するかもしれません。警察と会社の回答は、第一にそのような切符は見つからなかった、第二に観光列車が急行列車と並走するはずがない、 第3に時速50マイルで走る急行列車がキングスラングレー駅を通過したとき、普通列車は停車していたというものでした。こうして唯一の納得のいく説明は消え去り、新たな説明は得られずに5年が経過しました。そして今、ついに全ての事実を網羅し、神聖とみなすべき声明が届きました。それはニューヨークから、私が引用した理論を執筆した同じ犯罪捜査官に宛てた手紙の形をとっています。冒頭の2段落は個人的な内容であるため、ここでは全文を記載します。名前を挙げるのが苦手なのはご容赦ください。母がまだ生きていた5年前よりも、今は理由が薄れています。それでも、できる限り私たちの痕跡を隠したいのです。しかし、私はあなた方に説明しなければなりません。もしあなたの考えが間違っていたとしても、それはやはり非常に巧妙な説明だったのです。皆さんにご理解いただけるよう少し過去を振り返ってみましょう。私の家族はイギリスのバッキンガムシャーからアメリカに移住し、1950年代初頭にニューヨーク州ロチェスターに定住しました。父はそこで大きな呉服店を経営していました。息子は私とジェームズ、そして弟のエドワードの2人だけです。私は兄より10歳年上で、父が亡くなった後は、兄のように父の代わりをしました。父は明るく元気な少年で、まさにこの世に生を受けた中で最も美しい存在でした。しかし彼にはいつも弱みがあり、それはチーズの中のカビのようにどんどん広がり、どんなに頑張っても止めることができませんでした。母も私と同じようにそれをはっきりと見抜いていました。それでも母は相変わらず彼を甘やかし続けました。なぜなら彼は彼にとても優しく、何も拒否できないほどだったからです。私はできる限り彼を引き止めようとしましたが彼は私の苦労を憎みました。ついに彼は正気を取り戻し、私たちができることは何一つありませんでした。ニューヨークに着任した兄は、たちまち悪事に手を染めていった。最初はただの早業だったが、やがて犯罪に手を染め、1、2年後には町で最も悪名高い若き詐欺師の一人になっていた。彼は、銀行強盗、青二歳、そして悪党として、その道の頂点に立つスパロウ・マッコイと親交を深めていた。二人はトランプ遊びをし、ニューヨークの一流ホテルに足しげく通っていた。兄は優れた俳優だった。望めば、立派な名声を得ることもできただろう。彼は、若い英国貴族の駅、西部から来た素朴な若者の駅、大学生の役など、スパロウ・マッコイの目的に合う役を演じた。そしてある日、兄は女装をして見事に成功し、おとり役として大いに役立ち、その後、二人のお気に入りのゲームになった。タモニーとも警察とも和解した。だから彼らを止めるものなど何もないように見えた。というのは、レクソ委員会が設立される前の時代で、ほんの少しの影響力さえあれば、ほとんど何でもできたのです。トランプとニューヨークにこだわっていれば彼らを止める術はなかったでしょう。しかし彼らはロチェスターまでやってきて、小切手に偽造の名義を記さなければなりませんでした。それをしたのは兄でしたが、スパロウ・マッコイの影響下にあることは誰もが知っていました。私はその小切手とかなりの金額を調達しました。それから兄のところへ行き、テーブルの上に置き、もし国外へ出国しなければ告訴すると誓いました。最初は兄はただ笑うだけでした。告訴なんてできないと彼は言いましたが、母の心を傷つけることはありません。そして、私がそんなことをするとは思っていませんでした。しかし、私は兄に、いずれにせよ母の心は傷ついていること、そしてニューヨークのホテルに閉じ込められるよりはロチェスターの刑務所に入れられる方がマシだと断言していることを納得させました。ついに彼は俺、スパロウ・マッコイとは二度と会わないこと、ヨーロッパへ行くこと、そして私が手助けするどんな正直な仕事でも引き受けることを、私に厳粛に約束しました。私はすぐに彼を、 アメリカの時計の輸出業者である家族の古い友人、ジョー・ウィルソンのところに連れて行き、エドワードにロンドンの代理店を紹介してもらいました。わずかな給料と全取引の 15% の手数料です。彼の物腰と容姿は素晴らしく、老人はすぐに心を奪われ、1週間もしないうちにサンプルの詰まったケースを持ってロンドンへ送り出されました。この小切手の仕事は兄を本当に怖がらせ、正直な仕事に落ち着く可能性もあるように私には思えました。母は兄と話し、その言葉は彼の心を動かしました。母は兄にとって常に最高の母親であり、彼は母の人生における大きな悲しみだったからです。しかし、スパロウ・マッコイという男がエドワードに大きな影響力を持っていることは分かっていました。息子を正気で保つには、二人の関係を断ち切るしかないと。ニューヨーク刑事部に友人がいたので彼を通してマッコイを監視していました。兄が航海に出てから2週間も経たないうちに、マッコイがイトリアで生まれたと聞いたとき、まるでエドワードを元の生活に戻らせるためにイギリスへ行くと言われたかのように確信しました。私もすぐに行き、自分の影響力をマッコイにぶつけようと決意しました。負け戦になることは分かっていましたが、私もそう思いましたし、母もそうするべきだと思いました。私たちは最後の夜を共に過ごし、私の成功を祈りました。そして母は、故郷での結婚の日に父から贈られた遺言状を私にくれました。いつまでも胸の横に身につけておけるようにと。私は蒸気船でスパロウ・マッコイと同乗者だったが、少なくとも航海の彼のささやかなゲームを台無しにするという満足感はあった。最初の夜、私が喫煙室に行ったら彼が6人ほどの若者と一緒に車のテーブルの上座に座っているのを見つけた。若者たちは満ち足りた財布と空っぽの頭蓋骨をヨーロッパに運んでいた。彼は収穫のために落ち着いていて、それは豊かな収穫になるはずだった。しかし、私はすぐに全てを変えた。紳士諸君、お前たちは誰と遊んでいたのか分かっているのか。それがお前にどう関係ある。自分のことだけを考えろ、とイブは誓って言った。そもそも誰だ、と男の一人が尋ねた。彼はスパロウ・マッコイ、州で最も悪名高いトランプ・シャーパーだ。彼は手にボトルを持って飛び上がったが、法と秩序が支配する古き良き国の旗の下にいること、そしてタムには影響力がないことを思い出した。刑務所と公主台は暴力と殺人を待ち受けている。豪華客船の裏口からこっそり抜け出すことはできない。自分の言葉を証明しろと彼は言った。そうする、と私は言った。もし君がシャツの右袖を肩までまくってくれたら、自分の言葉を証明するか、さもなくばそれを食らうかだ。彼は顔面蒼白になり、一言も発しなかった。ほら、私は彼のやり方を多少は知っていた。彼やその他すべての詐欺師が使う仕掛けの一部が、腕にゴム紐を通し、手首のすぐ上にクリップがついていることを知っていた。このクリップを使って彼らは不要なカードを手から引き抜き、別の隠し場所から他のカードを差し込むのだ。私はそれがそこにあると踏んでいたし、確かにあった。彼は私を罵倒し、酒場からこっそり抜け出し、航海中はほとんど姿を現さなかった。とにかく一度だけ、私はスパロウ・マッコイ氏と肩を並べることができたが、すぐに彼は私に復讐した。というのも、兄に影響を与えることにかけては彼は常に私を凌駕していたからだ。エドワードはロンドンでの最初の数週間は身の潔白を持ち、アメリカ製の時計でいくつか商売をしていたが、この悪党が再び彼の前に現れた。私は最善を尽くしたが、それも及ばなかった。次に耳にしたのは、ノースサンバーランドアベニューのホテルでスキャンダルが発生したという知らせだった。南軍のトランプ詐欺師2人組が旅行者を大金で騙し、スコットランドヤードが捜査しているというのだ。私が最初にそのことを知ったのは勇敢で、兄とマッコイがまた昔の遊びに戻ったと確信した。私はすぐにエドワードの下宿へ急いだ。エドワードはマッコイだと私が見分けた背の高い紳士と二人で出かけ、荷物を持って下宿を出て行ったという。家主は、二人が馬車の御車にヒューストン駅まで何度か道順を告げるのを聞いていた。そして、偶然その背の高い紳士がマンチェスターについて何か言っているのを耳にした。彼女はそこが彼らの目的地だと信じていた。時刻表をちらっと見ると、一番ありそうな電車は5時発だった。4時35分発の電車もあったので、 そちらに間に合う可能性もあった。私は後者の電車に乗る時間しかなかったが、車庫にも電車内にも彼らの姿は見当たらなかった。きっと前の電車で行ってしまったのだろう。そこで私は彼らを追ってマンチェスターまで行き、ホテルで彼らを探すことにした。母への恩義をすべて言葉にして兄に最後のお願いをすれば、今になっても兄の救いになるかもしれない。神経が張り詰め、落ち着くために葉巻に火をつけた。ちょうどその時、電車が動き出そうとしたその時、私のコンパートメントのドアが勢いよく開き、マッコイと兄がプラットホームにいた。二人とも変装していたが、それも当然だった。ロンドン警察が追っていることを知っていたからだ。マッコイは大きなアストランの襟を上げて、目と鼻だけが見えるようにしていた。兄は黒いベールを顔の半分までかぶった女装をしていた。しかしもちろん、一瞬たりとも私を欺くことはなかったし、たとえ彼が以前にもそのような服装をよく着ていたと知らなかったとしても、欺かれることはなかっただろう。私は飛び上がり、そしてその時、マッコイが私に気づいた。彼が何か言うと、車掌がドアをバタンと閉め、二人は次の車両に案内された。私は彼らに追いつこうと列車を止めようとしたが、車輪はすでに動き出しており、手遅れだった。ウィルズデンに停車すると、私はすぐに車両を乗り換えた。どうやら私がそうしているのを見られなかったようだが、駅は人でいっぱいだったので、それも当然だ。もちろんマッコイは私の到着を待っていて、ヒューストンとウィルストンの間の時間、兄の心を固め、私に敵対させるためにありとあらゆることを言っていたのだ。私が想像するに、これほど兄の心を和らげたり、動かしたりすることができないのは初めてだった。私はあれこれ試してみた。イギリスの刑務所で兄が過ごす未来を想像した。知らせを持って帰ってきた時の彼の母親の悲しみを描写した。彼の心を動かすためにあらゆることを言ったが、すべて無駄だった。彼はハンサムな顔に冷笑を浮かべたままそこに座り、時折スパロウ・マッコイが私をあざけったり、励ましの言葉をかけたりした。なぜ日曜学校を運営しないんだ？彼は私に言ったが、同時に、君には自分の意思がないと思っている、君はただの弟で、自分の好きなように導けると思っている、と言った。彼は君も彼と同じように一人前の男だと、つい最近気づいたのだ。彼のこの言葉が、私を辛辣に話させた。ご存知の通り、私たちはウィルズと別れた。このことには時間がかかったのだ。私は怒りに任せて、生まれて初めて兄に自分のそやな面を見せてしまった。もっと早く、もっと頻繁にそうしていればよかったのかもしれない。男だ、と私は言った。そうだな、君の友達がそう保証してくれるのは嬉しいよ。誰も君を寄宿学校みたいに見るなんて思わないだろうからな、お嬢さん。この国中を探しても、あんな人形みたいなピンホールをかぶって座っている君より癒やしいやつはいないと思うよ。彼はそれを聞いて顔をあからめた。彼は虚栄心の強い男で、嘲笑されて顔をしかめた。ただの埃よけのマントだよ。彼はそう言って、それを脱いだ。警官を一匹の匂いで追い払わないといけないんだが、他に方法がなかった。彼はベールをつけたままマントを脱ぎ、茶色のバッグにしまった。とにかく、車掌が来るまではこれを着る必要はないんだ。と彼は言った。その時もだと私は言った。そしてバッグを手に取り、力いっぱいに窓から投げ捨てたんだ。いやと私は言った。私ができるうちは、お前は絶対に陽気なジェーンにはなれない。もしその変装以外にお前と刑務所を隔てるものが何もないなら、お前は刑務所行きだ。それが彼を操る方法だった。私はすぐに自分の優位性を感じた。彼のしなやかな性格は、懇願よりも荒々しさに屈するタイプだった。彼は恥で顔をあからめ、目に涙が浮かんだ。しかしマッコイも私の優位性に気づき、私がそれを追求すべきではないと決意した。彼は私の友だ。いじめてはいけない、と彼は叫んだ。彼は私の兄弟だ。彼を破滅させてはいけない、と私は言った。刑務所で過ごすのが、お前を隔離する最良の方法だと思う。お前にそうさせてやる。さもないと、私の責任にはならない。ああ、悲鳴を上げるだろうな。彼は叫び、すぐにリボルバーを取り出しました。私は弟の手を掴もうとしたが、間に合わなかったと気づき、脇に飛びのいた。同時に弟は発砲し、私を撃ち抜くはずだった弾丸が、不運な弟の心臓を貫いた。弟はうめき声も上げずにコンパートメントの床に倒れ込み、 マッコイと私は同じように恐怖に震え、弟の両側にひざまずいて少しでも命の兆候を取り戻そうとした。マッコイはまだ弾の込められた拳銃を手にしていたが、私に対する彼の怒りも、私の彼への憤りも、この突然の悲劇に一瞬のうちに飲み込まれていた。最初に状況に気づいたのは彼だった。列車はなぜか非常にゆっくりと進んでおり、彼は逃げるチャンスをつかんだ。彼は瞬時にドアを開けたが、私も彼に匹敵する素早さで彼に飛びかかると、二人はフットボードから落ち、抱き合いながら急な斜面を転がり落ちた。地面に着くと、私は石に頭を打ちつけ、その後の記憶は何も残っていなかった。我に返った時、私は低い茂みの中に横たわっていた。線路から遠く離れた場所で、誰かが濡れたハンカチで私の頭を拭ってくれていた。スパロウ・マッコイだった。君を置いていくわけにはいかないと彼は言った。一日で君たち二人の血を手にするのは嫌だった。君は兄を愛していた。それは間違いない。だが、私が兄を愛した以上に、君は兄を愛しているわけではない。もっとも、私がそれを示すのに奇妙な方法を取ったというかもしれないが、いずれにせよ彼がいなくなってしまった今、この世界はひどく空虚に思える。公主刑執行人に引き渡そうが、引き渡そうが構わない。彼は転んだ時に足首を捻挫したのだ。そして私たちはそこに座っていた。彼は動かない足を抱え、私はズキズキする頭を抱えていた。そして私たちは話し続けた。次第に私の苦々しい感情は安らぎ、同情のようなものに変わっていった。私と同じように彼の死に打ちひしがれている男に彼の死の復讐をすることに何の意味があるというのか。そして、徐々に正気を取り戻すにつれ、私は何もできないことに気づき始めた。マッコイは、母と私に何の報いも与えないだろう。兄の経歴の全容が明らかにされずに、どうして彼を有罪にできるというのか。それは何よりも避けたいことだった。この件を隠蔽するのと同じくらい、空虚な行為だった。犯罪の復讐者から、正義に反する共謀者へと変貌してしまったのだ。私たちがいた場所は、この古き良き土地によくある雉の保護区の一つで、手探りでそこを進むうちに、私は兄を殺した犯人に、この件をどこまで隠蔽できるか相談する羽目になった。彼の言葉からすぐに悟ったのは、兄のポケットに私たちが全く知らない書類が入っていない限り、警察が兄の身元を特定したり、どうやってそこにたどり着いたのかを突き止めたりする手段は、実際には存在しないということだった。彼の切符はマッコイのポケットに入っており、荷物の切符も駅に置いてあった。ほとんどのアメリカ人と同じように彼もロンドンで服を買う方が、持ち込むよりも安くて簡単だと考えていたのだ。ニューヨークから来た男が一人いたので彼のリネンや衣服はすべて新品で、汚れもありませんでした。窓から投げ捨てた防塵用街灯の入ったバッグは、どこかの茨の茂みに落ちて今もそこに隠れているのかもしれませんし、放浪者に持ち去られたのかもしれませんし、あるいは警察の手に渡り、事件を秘密にしていたのかもしれません。いずれにせよ、ロンドンの新聞には何も載っていません。時計については、仕事で彼に預けられていたものの中から選んだものでした。彼がそれらをマンチェスターに持って行ったのも、同じ仕事の目的だったのかもしれません。まあ、もうその件については触れるには遅すぎます。警察の責任を責めるつもりはありません。そうでなければどうなっていたかわかりません。彼らが追跡できたかもしれない小さな手がかりが一つだけありました。でも、それは小さなものでした。兄のポケットから見つかった小さな円形の鏡のことです。若い男が持ち歩くようなものじゃないでしょう？ギャンブラーなら、そんな鏡が何をもたらすか教えてくれたかもしれません。カードシャーパーにとっては意地悪な行為です。テーブルから少し離れて、鏡を上向きに膝の上に置くと、相手に配るカードを一枚一枚見ることができます。自分のカードだけでなく相手のカードも知っていれば、相手が男なのかレイズなのかを見分けるのは難しくありません。それは、 スパロウ・マッコイの腕に巻かれていたゴム紐と同じくらい、シャーパーの服装の一部でした。最近のホテルでの詐欺事件と照らし合わせると、警察が紐の片方の端を掴んでいたかもしれません。これ以上説明することはないと思います。その夜、私たちはウォーキングツアー中の紳士のふりをしてアマーシャムという村に到着し、その後、静かにロンドンへ向かいました。マッコイはカイロへ、私はニューヨークに戻りました。母は6ヶ月後に亡くなりましたが、幸いなことに死ぬまで何が起こったのか全く知りませんでした。母はエドワードがロンドンでまともに生計を立てていると常に思い込んでおり、私は母に真実を伝える勇気がありませんでした。彼は一度も手紙を書かなかったが、そもそもどんな時も書かなかったのだから、それは問題ではなかった。彼女の口から最後に出た名前は彼のものだった。一つだけお願いしたいことがあるのですが、もしよろしければ、これまでの説明に対するお返しとして受け取ってください。拾われたあの遺言状を覚えていますか？私はいつも内ポケットに入れて持ち歩いていたのですが、秋に出てきたに違いありません。父が私の出生と兄弟の名前を冒頭に記した家系図だったので、とても大切にしています。しかるべき場所に申請して、私に送っていただければ幸いです。他の誰にとっても価値がないはずです。ニューヨーク、ブロードウェイの X 場の図書館宛てに送っていただければ、必ずお手元に届きます。以上がアーサー・コナン・ドイル作「時計の男」の終わりです。マグパイ・オーディオ2020年グレッグ・ワグランド朗読。